成功は信念の領域か、自己確信を実行力に変える方法。自己確信だけで成功が保証されるわけではないが、自分の行動能力を信じる自己効力感は、挑戦や継続性に影響を与え得る。運動、自分の目標、根拠重視の記録を用いて、信念を繰り返し可能な行動へと変える方法をまとめる。自己効力感とは、漠然と成功を確信する態度ではなく、特定の課題を遂行できるという信念である。確信は成功を保証するものではないため、行動の結果と外部からのフィードバックを通じて、継続的に修正する必要がある。定期的な身体活動は、健康と感情の調整に役立つが、特定の運動回数が、すべての人の健康基準になるわけではない。一文の目標は、顧客、提供価値、現在の優先順位を明確にする際、実行の焦点を絞るのに役立つ。記録は、小さな進展と実際の問題を切り分けて示し、次の行動を具体化するのに有用である。成功には、能力、資源、市場環境、運やタイミングなど、さまざまな条件が作用する。したがって、自分を信じれば必ず成功するわけではない。しかし、自分の行動能力を全く信じられなければ、挑戦したり、失敗後に再び試みたりすることが難しくなる。ここで必要なのは、現実を無視した自己暗示ではなく、行動し、学習できるという検証可能な信念である。心理学では、これに近い概念を自己効力感と呼ぶ。自信と自己効力感は何が違うのか。自己効力感とは、特定の状況で必要な行動を計画し、実行できるという個人の信念である。これは自分は必ず成功するという結果の予言とは異なる。区分確信となる問い望ましい例注意すべき例、自己効力感必要な行動を実行できるか。顧客の反応を確認し、提案を改善できる、まだやったことがないから、自分にはできない、結果期待行動すると、どのような結果が出るか。実験結果に応じて可能性を改めて判断する。努力すれば、結果は必ずついてくる。根拠のない、過信失敗の可能性を無視しているか。該当なし、自分が信じているから、市場での検証は必要ない。自己効力感は、課題や状況によって変わり得る。プレゼンには自信があっても、採用や財務管理には自信がないこともある。したがって、自信が低いという理由で、その人全体の能力を否定するよりも、どの課題で、どのようなスキルや経験が不足しているのかを分けて考える方が正確である。信念が行動に影響を与える仕組み、自己効力感は目標の選択、投入する努力、困難な状況で持ちこたえる期間と関連する。試しても無駄だと判断すれば、始めることを避けやすいが、方法を学び、次の試みを改善できると信じれば、行動する可能性が高まる。ただし、信念と成果の間には実際の行動が必要である。有用な流れは次の通りだ。実行可能な次の行動を決める。行動した結果を観察する。成功と失敗の原因を具体的に分ける。戦略やスキルを修正する。修正した行動を再び試す。この過程において、自信は出発を助ける仮説であり、結果データは方向を修正する根拠となる。方法1、運動で行動できる状態を作る。身体活動は、心血管や筋骨格の健康だけでなく、睡眠やメンタルヘルスにも役立つ可能性がある。約束した時間に運動を完了した経験は、決めた行動を実行した、という直接的な証拠にもなる。ただし、運動が強い精神力を自動的に作ったり、事業の成果を保証したりすると解釈してはならない。世界保健機関は、成人に対して一般的に、週150/300分の中強度有酸素運動、または75/150分の高強度有酸素運動と、週2日以上の筋力強化活動を推奨している。 これは習慣推奨量であり、個人の健康状態や運動経験に応じて調整する必要がある。負担を抑えた始め方、受習20分のウォーキングなど、繰り返せる強度から始める。会話できる程度のペースを、中強度の活動を見極める簡単な基準として活用する。時間、距離、回数のうち一つだけを記録する。痛み、めまい、呼吸困難などの異常な症状が現れたら中止し、必要な場合は医療専門家に相談する。慢性疾患、怪我、妊娠など考慮すべき条件がある場合は、運動の種類と強度について専門家に相談する。腕立て伏せ30回や懸垂10回といった数字は個人目標にはなり得るが、すべての人に当てはまる健康判定基準ではない。比較対象は他人の記録ではなく、自分にとって安全な出発点と変化量であるべきだ。方法に、現在の一分目標を決める異分は、限られた時間と注意をどこに使うかを決める基準である。単純なスローガンではなく、対象と価値を含めることで、実際の意思決定に活用しやすくなる。次の形式を使用できる。私は対象が問題を解決できるよう、中核的な価値または方法を提供する。例えば、小規模店舗の運営者が反復的な事務作業を減らし、顧客に使う時間を取り戻せるよう支援するのように書ける。良い一文は次の問いに答える必要がある。誰のための目標か？どのような問題を解決するのか？相手が得る具体的な変化は何か？今週それを検証する行動は何か？目標設定の研究では、具体的で挑戦的な目標は、曖昧な最善を尽くそうよりも成果を高める上で有利になり得ると考えられている。しかし、目標が過度に固定化されると、重要なリスクや新しい情報を無視する可能性がある。一文は、永続的なアイデンティティではなく、現在の段階における優先順位であるため、顧客の反応や環境が変われば、修正する必要がある。方法3、記録によって感情と事実を分ける人は、大きな失敗や脅威となる出来事を繰り返し思い出す一方、日常的な進歩は簡単に見過ごしてしまうことがある。記録は記憶だけに頼らず、実際に起きたこと、それに対する解釈、次の行動を区別できるようにする。一日の記録に含める4項目、完了した行動、今日実際に言ったことを書く。進歩の証拠、顧客の反応、完了した数量、習得したスキルなど、確認できる変化を書く。問題と解釈、事実と頭の中で導いた結論を分ける。次の行動、24時間以内にできる一つの措置を決める。例は次の通りだ。項目記録例事実予定されていた顧客相談5件のうち2件がキャンセルされた。自動的な解釈、誰もこのサービスを求めていない。反証相談3件は実施され、1人が見積もりを依頼した。別の説明、日程案内のタイミングや予約方法に問題がある可能性がある。次の行動をキャンセルした顧客に理由を一つ尋ね、予約通知のタイミングを試す。記録の目的は、すべてを前向きに見せかけることではない。否定的な考えを事実と決めつけず、検討可能な仮説に変えることにある。小さな成果も、漠然と褒めるより、何を行い、どのような変化があったのか、書くことで学習材料になる。20分の実行ルーティン、毎日短時間で繰り返すには次のように構成できる。10分、ウォーキング、軽いランニング、または現在の状態に合った身体活動を行う。2分、1分目標を読み、今日の優先順位と一致しているか確認する。5分、完了した行動と小さな進歩を書く。3分、最大の問題を一つ、事実、解釈、次の行動に分ける。時間より重要なのは、反復とフィードバックである。最初から完璧な体力、明確な目標、長い日記のすべてを求めると、 ルーティン自体が中断する可能性がある。地震が過信にならないための安全策、強い信念は不確実性に耐える上で役立つが、反証を無視すると損失を拡大させる可能性がある。特に事業や投資では、次の安全策が必要だ。目標と合わせて、中止または方向転換の条件をあらかじめ決める。売上、継続率、費用、顧客の反応など、外部から確認できる指標を見る。自分とは利害関係が異なる人に反対意見を求める。失敗を意思の不足だけで説明せず、戦略、スキル、資源、環境を合わせて点検する。コントロールできない結果より、コントロール可能な行動を評価する。有用なセルフトークは、自分は必ず勝つ、よりも、結果を見ながら学び、次の行動を調整できる、に近い。前者は予言だが、後者は実際に検証し、強化できる能力についての言葉である。結論成功を全面的に信念の結果として説明することはできない。しかし、自分は学習し、行動できるという信念は、開始と継続を可能にする重要な心理的資源になり得る。運動は行動するための身体的基盤を支え、異分目標は注意を集中させ、記録は進歩と問題を客観化する。この3つを結果データとともに繰り返せば、自信は漠然とした呪文ではなく、経験と証拠を通じて更新される実行体系となる。